しかしモーセは自分の神主に嘆願して言った。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から導き出されたご自分の民に向かってどうして身怒りを燃やされるのですか。どうしてエジプト人に神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだと言わせてよいでしょうか。どうかあなたの燃える怒りを収めご自分の民への災いを思い直してください。このようなモーセの訴えによって主は災いを思い直されます。本当に大胆にモーセはイスラエルを滅ぼすために神様は悪意を持って連れ出したとエジプトの人たちに思わせていいんですか、ものすごい胆々です。しかもそれで神様は思い直されたのです。神様は私たちの父です。御子をもう惜しむことなく与えてくださる愛のお方です。その愛が神様の無駄になっていいんでしょうか。モーセは、いや確かにイスラエルは金の格子を作りましたが、しかしその前にこれだけ信じてというような、そんなことは少しも言うことはできなかったでしょう。だからイスラエルの何がではなくて、神様あなたが悪意を持って連れ出したそんな評判を受けていいんですか。大体もそう祈ることができる。神様あなたがこの舞鶴福音教会をお立てになったのならば、そしてここにこれだけの人たちが集まるようなそういう街道を用意されたのなら満たされなくていいのですか。あなたが愛を持って洗礼を授けたその人たちが来ることができない、そんなことがあってもいいのですか。神様が愛の方なら思い直してください。それを自分にも自分自身を取り出す祈りも私たちは大胆にしていいのではないでしょうか。求めなさい、そうすれば与えられます。ですから神様あなたのことがわからない、いいんですかと。子供が親のことがわからなくていいんですか。あなたは私に分かってほしくないのですか。分かるようにしてください。今でも思い起こすことがあります。私が初めて、進学を卒業して出ました中高生の中学生高校生のバイブルキャンプ、高校1年生を担当しましたが、いろんな子たちがいました。クリスチャンホームの子でもうすでに礼拝の奉仕もしているような子でも、同じクリスチャンホームの子だけど、明らかに親に言われてきたなっていう自分の意思もない子、クリスチャンホームでないけども、いやないからこそとも言える、しっかりした信仰を持っていることを、クリスチャンホームでなくて信仰も持ってないけどバイブルキャンプ楽しいだから来た、神様のことはわからない、本当にいろんな立場の子がある、その中に牧師の子も一人、そうして計8人、みんなちょっとずつ立場が違う、このメンバーどうしたらいいんだろう。でも立場が違う子たちのお互いの思いをぶつけ合うっていうのもいいだろうと、もう分けなかった、分けることできなかったんですけど、クリちゃんのこと、クリちゃんじゃない子って分けたところで、やっぱり親が違う、もう分けるのやめてというか、一緒にいろんな意見を話し合おうとしたら、一人のまだ信仰を持ってない子が、僕は神様のこと知りたいと、片方の、なんで神様のこと知らなきゃいけないんだ、分かんない、それで何があるんだ、いや神様知らないとどうやって生きていけるんだと、その知りたいって言ったのは明らかに 親に言われてきた、つまり自分はなんでここにいるんだろうっていう、でもまあ楽しいからいいかぐらいの子が、いや全然神様を信じようとか信じないとかその考えたことなかった、まあでも親からあんた洗礼いつ受けるのって言われて、でも自分は全然そんなんじゃないし、が、いや知りたいっていう思いが与えられたんですね。先生でも神様の絵がわからない、どうやったらわかるんですか。その時本当に不思議だなと思ったのが、普通の私だったら待ってましたとばかりにヨハネの第一の手紙の4章を開きなさいと、あるいはヨハネの福音書3章を記録するでしょう、ここぞとばかりに神様の前をわーっと、つもの私だったら教えたのに、どうしたの時はそう言わなかったのかなと今でも不思議なんですけど、そっか、じゃあ神様の愛が分かるように神様に直接教えてくださいって祈ろう、それだけにしたんです。で二人で祈ったんです。神様の愛が分かるようにしてください。そしたらその夜の講師のメッセージを聞いた後で、その子がダーッと私のところに来て、先生分かったと。その子は大学の時に京都に移り、それからずっと京都で、まあ、就職も京都にして、まあ、今は3人のお子さんを持つクリスチャンホームを形成しておられることを、まあ、私の母教会の生徒教会から聞いています。求めたら与えられる、そして神様は求める心さえも与えてください、わからないから教えてください、そのように神様に私が新学生の時に宣教師の夫人が次のように証しをされたんです。はっきり祈るなら神様ははっきり答えてくださいます。その方は新学生の時に海外宣教の道を示されたそうです。しかしその方は牧師の子でもあったんですけど、だから牧師になるということさえどんなに大変なことか、しかし、まあ、神様が私を必要としている、しかし海外とまでは思ってませんでした。それに語学力はないし苦手だし、まあ断る理由はたくさんある、引き受ける理由は一つもない。そんな私が神様どうして海外宣教なんですかと、まあ、具体的に思ったんです。語学力がない、あるいはこの体の弱さがあるとか、もう一つずつ神様この問題をどうしましょうというと、一つずつなんと解決されていくんですね。つまり祈ったら与えられていく、これはどうしたらいいんですか。本当に具体的にこれはこうだ、あれはこうだ、まあそのことを私も聞いて教えられて、ああ自分もうやむやにしないと具体的に祈るべきだな、本当に具体的に祈ってしっかり与えられる。どうしても私たちはいや仕方がないな、こんな時だから仕方がない、もう年を取ったからこうなるな、それで終わってしまってはいないか。神様が求めてくる者たち、求める者たちに良いものを与えてくださらない、そのことがあるでしょうか。そしてそのことをもって、その祈りに応えられたという喜びを持ってさらに祈る者とし、神様こんなこともしてくださるんですね、あんなことそんなにも愛してくださるんですね、自分を取りなせば取りなそうと神様はそのことに応えてくださる。どう祈っていいかわからない、いや神様わからない、何をしたらわかるようになるかさえわかりませんと。しかし御霊はうめきを持って取り出してくださる、もううめくしかない私たちでも神様は与えてくださる。ならば人からしてもらいたいことは何でも同じように人にしなさい、これが律法と預言者です。